こんにちは。株式会社ビルディットの富田です。
アシスタントの佐々木まなみです。よろしくお願いいたします。
はい。よろしくお願いします。
さて、富田さん、
はい。
Facebook 見たらですよ、富田さん、カンボジアに行かれていたそうですね、最近。
そうなんですよ。そうなんですよ。
ちょっ
行って
とき
まし
何
た。
があったんですか？
クライアントさんのですね、活動でちょっとその同行させていただく機会がありまして、はい。カンボジアの方に行かせていただいたんですが、まあ私にとっては初めての、
初
初
め
カンボ
て。
ジアでした。はい。
話せる範囲で、カンボジア、
ええ。
どういったことをされてらっしゃったのかなっていうのも気になります
は
し、カンボ
い。
ジアの街
ええ。
自体いかがでした？
ですね、正直ですね、面白かったと言ったらなんですけども、向こうでカンボジアの学生さんと会う機会があったんですよね。で、カンボジア初めてですかって。で、聞かれて、私初めてだったんで、初めてですって答えてね。その次の質問が、一番驚いたことなんですかって聞かれて、
急に？
こういう質問してくるんだっていうのがね、それも新鮮だったんですけど、確かに驚いたこといっぱいあったんですよ。で、トップ3が ですね、
3つ
ま
も。
ずですね、はい、トップ3あるとするとですね、1個はですね、学校のですね、教室っていうんですかね。講義室というんですか、教室に、野良犬が寝ていたっていうですね。
嘘。
で、これね、驚きなんですけど、でも、あれなんですよ、よくよく考えたら、私、もう40半ばですけど、小学校の時に確かに学校に野良犬入ってきたことあったな、みたいな。ありませんでした？ないか、さすがにちょっと世代が違うかもしれない。鈴木さんと。
ですが、
校庭に犬がいるよ、みたいなね。
スズメとかならあるかもですけど。
いや、そんなお上品では。別に野良犬が下品なわけじゃないですけど。はい。犬が入ってきてた。というか、寝てた。そう。っていうのが面白かったな、っていうのと。で、二つ目はですね、そうですね。道中にですね、とあるこの山道を走ってたんですけど、そんな谷ではないんですけど、川にね、ちょっとした橋がかかってたんですけど、結構ですね、なんていうんですかね、この橋大丈夫かっていうレベルの、
古い。
なんか古い橋ですね、を車でそろそろと渡るっていうね。
じゃあ、現地の人も、この橋危ないなっていうのは感じ取ってるわけです
そう
ね。
なんです。アドベンチャーなんですよね。はい。そうなんですよ。
危ない、危ない。よかったですね。なん
そう
と
なん
か。
です。いやね、もう本当に、お互いでね、対抗で、その橋の前で止まって、どっちが行くんだっていうのがちょっと睨み合いがあってですね、そろそろそろって渡るんですけど、まあそういうところもまだ残っているような街といいますか、場所なんですよね。それはなんかちょっとやっぱり驚いたというか、はい。で、一方でですね、街中行くとですね、結構これはですね、もうそれも驚きだったけど、めちゃくちゃでかくて綺麗なイオンモールがありました。
イオンが進出してるんですね。
そうなんですよ。イオンモールすごく綺麗でした。もうなんかイオンモールの中に入って吹き抜けのエスカレーターとかがあるところのですね、とこからこう周りをぐるっと見ると、そこだけ見たら日本のイオンモールと全く変わらんなというかですね。
じゃあ日本のものも売ってあって。
売ってます、売ってます。なんならお土産って書いてありました、ひらがなで。そこでお土産買ったんですけど。
そういったもう壊れそうな橋もあれば、もちろん街
そう。
中は近代的なビル、
そう
まあ、
なんです。
入ってる部分もかなりあってと。
そうなんです、そうなんです。これだけで話せちゃいますね。でも、今日はちょっとあれですね。
そうですね。今
はい。
日は前回
はい。
の続きで、エンジ
はい。
ンの育成や勉強法
はいはい。
について
そうですよ
話し
ね。
ていくということなので、じゃあ
はい。
まだカンボジアのお話伺いたかったですが、そろそ
はい。
ろ本
は
題
い。
テーマ
そうで
に
す
いっ
ね。
ていきましょうか。
はい。
はい。よろしくお願いし
は
ます。
い、お願いします。
聞く、インサイドビルディット。この番組は、一人一人の成長が世界をより良くする、システム開発会社の株式会社ビルディットが、会社での取り組みや経営についてお話ししています。 ということで本題に入っていきましょう。引き続き、はい、エンジニアの育成や勉強方法についてということでした。最近のトレンドもあるというお話前回していただきましたけども、はい、まあ、私ねエンジニアのそういった勉強法については全く知らなくて、はい、どういったものがあるのか伺えますか？
私20年ちょっとですね、そのエンジニアといいますか、この技術者の領域でお仕事をさせていただいてるんですけど、やっぱここ10年ぐらいでですね、私がエンジニアとして学んでたのって、もうほとんどが、書籍だったんですよね。書籍から学ぶ。本から学ぶと。で、まあ、どうしてもその本になるまでにはですね、ご想像つくと思うんですけど、時間がかかるんですよね。新しいその技術が生まれてきて、それが本として出版されてみたいな。で、なんなら、いわゆる IT、情報技術って、どちらかというとその欧米からいろいろトレンドといいますか、生まれてきていることが多かったりするんですけれども、まあ、なので、英語圏からそういった新しい技術っていうものが発信されて、日本語になって書籍になって出るまでには、まあ半年から年単位でですね、ちょっとこのギャップがあったりなんかするわけですね。
はい。
で、なんとなくね、ご想像かと思うんですが、本当に日進月歩というかですね、すごい勢いでトレンドって変わってますので、まあ、本から学ぶのも一般的ではあったんですが、エンジニアに求められるというかですね、そうあった方がいいかなっていうのは、その英語で、ある程度、その海外のトレンドだったり、発信っていうのを、例えばインターネットのウェブサイトだったり、そういったところから、まあ、日本語情報ではなくて、まあ、英語の情報で、発信源から学ぶみたいな。いずれにしてもそのテキストから学ぶみたいな。そんなところが、割と一般的だったところから、この10年ぐらいは、やっぱ、動画ですね。
そうなんですね。本から動画に、は
い。そう。動画。で、まあ、やっぱその、いわゆる教材の動画配信みたいなものも、いろいろ見られるようになり、はい、なんならその動画自体が有料で販売されるようなプラットフォームもいっぱい出てきて、動画の単品購入があったり、サブスクでどんどんそういう映像教材が見られるようなサービスも出てきたりということで、別にこれ世代によってっていうよりは本当にその人のその学び方のスタイルによるのかなって思うんですけど、私たちの頃はまだその、なんならインターネットもそんなに早くなかったというか、映像を作る技術も含めてなんですけど、まあ本が中心だったんですけど、最近は結構映像で学んでるっていう人は多く見るようになってきたなというふうには思いますね。
そうですね。
僕は本は読まないですね。そうです、そう、そういうのもありますよね。
はい、
僕は本は読まないですね、みたいな、そういうようなタイプの方もいて、正直ですね、まあ、もう、老害みたいな感じになっちゃいますよ。なっちゃいますけど、本読まなくて大丈夫みたいなところは、思うところもあるんですけど、でもまあ、全然ね、動画で得られる情報がよりリッチですし、わかりやすくて。で、まあ、必要に応じてそういったテキストもね、見られるような環境っていうのは整ってるわけですから、まあ、入り口はどっちでもいいんだろうな。そんな風に思ってたのが、ここ、本当にね、10年ぐらいかなって、なんですけど、うん、ここに来てですね、やはり、去年ぐらいからなんですけど、生成 AI とかですね、チャット GPT だとか、多分佐々木さんもよく聞かれるようになってるんじゃないかなって思うんですけど、これを使ったですね、その学びっていうのを実際取り入れている、まあ、初学者であり、まあ、ベテランもですかね、積極的に、自分の仕事だったり学びだったりに、取り入れているっていうところが見られるようになってきたなっていうのが私最近見えているものですね。で、具体的にはですね、例えば私たちエンジニア、ソフトウェアエンジニアってそのプログラミング言語というですね、
はい、
まあ言ってみれば新しいその、まあ、言語ですよね、記述する言葉を使って、
はい、
その、まあ、コンピューターに対するその指示といいますか、
はい、
を、まあ、並べたり設計したりなんかして、その自分のその期待する動きっていうのをですね、作り出していくわけですけれども、その言語を覚える、まあコストというか、学習が必要なわけですよね。ですけど、まあ確かに私たちその言語を学ぶときには、その言語のその語彙だったり、文法だったりってことを学びながらやってきてるわけですけど、一方で同時に何て言うんですかね、例えば英語だったら、 この英会話の中から学ぶというか、実際に使っているシーンから学ぶっていうことも大いにやってきたと思うんですよね。
はいはい。
で、ここの、その、なんていうんですかね、実際に使うっていうシーンに、その、例えばチャット GPT のようなものを活用して、生成 AI ですね、を使うことで何が起こってるかっていうと、自分が書きたい処理といいますか、こう、なんですかね、作り出したい処理、成果みたいなものを、こういったものを生み出すようなプログラム。例えば、こんなデータを渡したときに、こんな風に加工して、このように整形して出してくれるようなソースコードを書いてくださいと。
うん。
うん。自然言語で、チャット GPT とかに指示すると、プログラム言語を書いてくれて戻してくれるんですよね。
じゃあもう言語学ぶところをすっ飛ばせる可能性があると。
そうそうそう、そうです、そうです。だから AI がプログラミングしてくれるんですよ。
うん。
で、ここからが結構大事なところかなって思うんですけど、じゃあまあそれを見て、あ、こうやってその言語で、まあ、例えばこういう記述が、なんていうんですかね、いい設計なのかなとか、いい書き方なのかなっていうのを学んで、取り入れて、で、自分でやれるようにしていくっていうのが、まあ、学びだと思うんですが、あまりに気が利いてるので、その生成 AI が書いてくれるコードとかが、
はい。
それがなんならその仕事で書くようなコードだったりなんかすると、
あ、
何にもこう考えなくてもですね、もうその仕事やってくれるんで、出来上がったコードをコピーしてどっかに貼り付けたら、まあ動くんですよ。
すごいな。
っていうのが、はい、まあある種、その、強力な学習ツールであると同時に、なんなら、その、ある種プログラマーの仕事をですね、ね、ある程度こう、まあ駆逐じゃないですけれども、
はい、
置き換えていく、そう、脅かしていくかもしれないという、まあ、そういったところも一緒に考える必要があるんじゃないかなって思いますよね。うん、なので、よりそのエンジニアに求められるスタンスというか、
はい、
これはなんかエンジニアに限らずですけど、そのビジネスパーソンとして、なんていうんですかね、この何のために仕事するのかとかですね、本当にそのソフトウェアの仕事したいのかとか、みたいな話だと思うんですよ。ちょっと前からですね、どうしてもやっぱりその IT の人材は不足するとか、
はい、ずっと言ってますね。
うん、ですよね、うん。で、なんかソフトウェアの仕事は、なんか、まあ、こういう言い方もなんですけど、儲かりそうだと。
うん。実際、実際も高いイメージ。
で、エンジニアリングのことを学べるスクール、プログラミングスクールとかも、まあ、すごくいろんなところで生まれてきて、で、そこで学んで卒業したら、あ、給料倍になったと。
うん、
エンジニアすげえいいや、みたいな感じで、やってるんですが、ただ、そういった、なんていうんですかね、その、まあ、普通のプログラムはほとんど AI が書けるというような形で、その AI をまあやっぱりうまく使って、その次のステージに進んでいくっていうのが、そのエンジニアとしてこれから求められることだと思うんですが、
うん、
まあなんならその、コピペだけをもししているような、
うんうん、
コピーしてペーストしてっていう仕事だけをしているようなのがエンジニアの仕事になっていくようであれば、そこは、だいぶ、なんていうんですか、仕事としてはなくなっていってしまうっていうところは、こう目に見えてしまうかなと思って、正直なんかここ数年でそこら辺は、大きく、
はい、
なんていうんですかね、このエンジニアの学び方だったり、
うん、
エンジニアがやるべき仕事というか、
はい、
まあ、そういったところも、だいぶ変わっていくんだろうなっていうふうに思うんですよね。
本当ですね。だから、エンジニアは今まで、うん、まあ、言語学んで、はい、こういうこと開発してくれ、はい、あ、わかりました、はい、納品みたいな形、
はいはい、
やっていた部分が生成 AI に代替されたら、より人間のエンジニアとして何が出せるかっていうところが、
そうなんですよ、
生まれてきてるわけですね。
はい、大いに活用するといいと思うんです、本当に。
はい、
本当に学びの時間がショートカットできると思うんですよ。で、あ、こうやって書くのかとか、なんでこう書くのが綺麗なんだだとか、うん、なんでこの AI はこういうのを提案してくるんだろうっていうところに、ぜひ向き合っていただくというか、言ってみればですね、今まで、いわゆるその Google のその検索とかがすごく優れていたおかげで、例えばなんかこう、プログラム中にですね、あ、こんな処理とか自分で書くとしたらなかなかちょっとアイデアがなんかいくつかも出てくるけれども、どうやって書けばいいかわかんないときに、例えば Google に聞いてみると、それっぽいコードがあって、それをこう読み解いて、あ、これ多分俺が作りたいやつだ、みたいな。で、まあなんならそれをコピーするところから、あるいはそれを学んだりしてやるわけですけれども、 まあ言っても Google で検索して引っかかるものって、まあ至極一般的なものというか、あまり自分のその業務に特化している形だったり、こんなのは他で書いてるやついないだろう、自分で書くしかいないだろうっていうような形で、検索できても、検索しても、その求める成果、結果が得られないから自分で書くっていうところが、プログラマーの仕事としてあった部分もあると思うんですね。うん。でもそれは、なんかある種、なんて言うんですかね、あんま本質的ではなかったというかですね。
うん。
検索によって助けられてただけと言ったらあれなんですけど、うん。それが、いよいよ、なんかそういう個別の部分も含めて、AI がですね、いろんな手続きをかけるようになっていった先ですね。はい。そこからやっぱ学んだ方がいいというか、うん。で、そこはすごく高速道路として利用できるんではないかなって思うんですよね。だって、目の前にめちゃめちゃイケてる先輩がいるようなもんだと思うんですよ。うん。なんか、こういうのどうやって書けばいいんですかって聞いたら、それはこうだよって。
瞬間的に答えてくれる。
ね、そうなんですよ。あ、そうなんすねって言って、それコピペしてたら、仕事はやっぱりなくなってっちゃいますよね。
はい。
うん、でそこから、なるほど、こうなんだっていうところから先に行くっていうことがやりやすくなったっていう、うん、なんかそんな学び方が、今今、求められてるというか、そうですね。今日冒頭でカンボジアの方のね、お話をしましたけれども、カンボジアで見てきたことのお話しましたけど、学生さんもやっぱそういう学び方してるんだなって思いました。
あ、そうですか。
うん。うん、まあだから本当に新しい技術に対して、それをこう取り入れるスピードがすごく速いんですよね。
うん。
なんかそういうね、学生さんの、なんかこうちょっとした、発表というかですね、取り組みについてお聞きする機会があったんですけど、うん、その見せていただいたものに、これはどれぐらいで作ったんですかって話したら2週間でした。
うんうんうん。
あ、2週間でこういうの作ったんですね、うん。この技術自体は使ったことあったんですかって。今回初めてですと。
初めてで。
そう。あ、そうなの。そうです、そうです。で、どうやってそういったところに行き着いたかっていうと、まあ、最初ほとんど GPT に書いてもらいましたと。
うん。
で、そこからちょっと学んで、こういうふうにやりゃいいんだって思って自分で作りました。っていうところがもう起こってきてるなっていうことを、まあなんなら前回お話ししたようなですね。
はい、
例えば3ヶ月間、外部のプログラミング研修受けてきました、みたいな。それはなんかだいたい9時5時ですか ?10 時6時くらいの業務時間だけで、うん、研修終わってですね、帰って、で、普通の生活してっていうようなことを、やってるエンジニアとやっぱ伸び率といいますか、成長のスピードってだいぶ変わってくるってことは、これはこれからエンジニアとして、進み始められる方ですね。なんかこう認識しておいた方がいいんじゃないかなっていうふうには思う部分はありますね。はい。
そうですね。
うん。
ということで、まあ今日は、
はい。
エンジニアの学び方、本から動画に変わってきてるっていうトレンドから発展して、もう、
そうですね。
本当にあるべき姿というか、仕事の取り組み方、そして、
はい、
ね、海外でどんどん新しいものを取り入れてるエンジニアに、なんだか負けてられないなというか、そういった脅威を感じつつ、うん、我々どうすべきかということを考えなきゃいけないなというふうに、
うん。そうだと思います。はい。
今日はここまで、富田さん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
番組を聞いてご質問やご感想、お問い合わせがありましたら、番組説明欄に富田さんの会社の URL を記載しております。そちらからお願いいたします。
はい、この番組は Spotify、Apple Podcast、Amazon Music Podcast、Google Podcast、各サービスでもお楽しみいただけます。番組を聞いて、気に入っていただけた方は、購読やフォローの設定ぜひよろしくお願いします。
では皆さん、ここまでお聞きいただきありがとうございました。ではまた次回お会いしましょう。
はい、ありがとうございました。